中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、
はい、
公設市場がリニューアルオープンしたということで、はい、うん、めでたい話ですね。
はい、
はい、なんか議会はいろいろ揉めてましたけど、これはいい、めでたい話ということで、
はい、
はい、ということで今日はゲストを迎えております。第一牧師公設市場からアグニさんに来ていただいております。お久しぶりですね。
ご無沙汰です。
はい、
4年ぶりですか。
ないですかね。
はい、はい、
2019年以来ですからね。
2019年、あ、4年ぶりですね。
中心市街地の話の時とか市場の話とかで結構出ていて、
うん、
最多出場だって、
うん、
うんうん、最多出演か、最多出演なんだけど4年出てなかったということで、ちょっと募る話もあるし、リニューアルの話聞きたいなと思ってお呼びしました。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まずですね、前回は、ちょうど前の公設市場が、一旦クローズして仮設ができるっていう、そういうタイミングだったと思うんですよね。で、仮設の期間の話ってどうだったのかなっていう、ちょっとおさらいから入ろうかなと、遡りますが。はい。
そうですね、旧第一公設市場がですね、2019年の、6月16日の日曜日にですね、まあ、一点閉場セレモニーをしてですね、で、その2週間がですね、移転作業ということで、で、仮設市場をオープンしたのが、ちょうど7月1日、一日で、オープンをしたということで。
確か夏でしたもんね。
夏でしたね。暑くてですね。で、この仮設市場のその場所がですね、前の、ま、賑わい広場。その前は、第二公設市場という、ちょっと曰く付きのその場所にですね。
そうですね。
まあ、仮設市場が、今できて、約80店舗近く入居してたんじゃないですかね。
そうね。そういえば、第一対第二のね、構図、対立構造みたいな話も、しましたよね。何十年も前の話もあって。そうかそうか。じゃあ第二の後にここがここじゃない、仮設が作られた、っていうことだったんですけど、ちょっと総括するとどういう場所だったのかなと。
そうですね、まあこちらの第二牧師公設市場っていうと、でやはりまあこの1970年60年代の、まあ市場問題とか移転問題のあるいはポイントになるいろんな場所ということで、で、まあ、正直言うと、ここがこういう地ですので、もう仮設市場の場所としては、まあ、この第二公設市場、まあ、逃げ広場の場所じゃない、まあ、場所じゃないとも確保ができないということで、我々市場事業所もかなりこれはリスクはあるだろうなということ、やはり動線がだいぶ違いますので、
確かに。
で、ただがの、もう歩いて2、3分、まあ、やっぱ90メートルなんですけど、このこんな90メートルがですね、長い90メートルになるとは、やはり予想以上に、予想以上な長い90メートルになってましたね。
そうか。
人の流れがだいぶ違うのと、あとやはりアーケードがないということと、
そうですね。
あと結構ですね、我々もこの場所、まあ、那覇も組合も連動して、こっち場所移ったんだよって言っても、なかなかのお客様がですね、やはりどこたどり着けない。で、間違って農連プラザに行ったりとか。
なるほど。
本当に市場はどこ行ったのということで、本当に地元のお客様も足がなかなか、まあ、たどり着けないという話があってですね。やはり予想した以上にですね、なかなか、まあ、本当昔の先輩方がおっしゃった通りに、 やはり立地的にはなかなかちょっと厳しい場所なんだなという実感は、やはりまあ当初からありましたね。
なるほど、うん。引っ越し後の告知とか、到着するまで時間がかかったってことですね。
うんうん、そうですよね。やっても、なかなか、たどり着けないお客様が結構多かったということで。
公設市場ってやっぱこの迷宮みたいな街側の中を歩いてるとぶつかる中心の場所だったみたいなイメージがあるんですけど、仮設市場のにぎわい広場の方になると、やっぱなかなか探さないと行きにくい場所みたいな感じになっちゃうのかなっていうので。
で、それとやはり、やはりこの、今の、まあ、新しい市場の、まあ、現在地場所なんですけど、うん、やはり仮設市場違うの、周辺に商店街がないですよね。
うんうんうん、ちょっと外れてます
ね。はい。やはり、周辺にこの商店街とか、うん、こういう個人店舗があるのと、うん、仮設市場ってのは、まあ、一応あるんですけども、やはり連動してばーっとお店が連なってるっていうのはなくて、うん、まあ、そういうイメージも、やはり影響あったのかなという形で、やはりその、まあ、僕もいつも言うんですけど、この、公設市場っていうのは、やはり町側とそのアーケードもやはり連動してるんだなということで、うんうん、まあ、僕は3月13、2019年の6月19日のまあ平常セレモニーのまあその挨拶の時に、まあ公設市場とこの町側は運命共同体という話したんですけど、本当にそれはもう実感に。なるほどね。なったですね、これ仮設市場の。
まあ、たかが90メートルだけど、されどだった。
されどだったということですね、予想以上にですね。
そうか、じゃあちょっと集客は序盤苦労したんですね。
そうですね、だいぶ苦労してですね。うん、ただですね、じゃあ作り、仮設市場の中はどうなのかなると、実は比較的仮設市場の中は、結構お客様から、評価されたんですよ。一概に、あんまり旧市場と、その、まあ、この、まあ、その配置も本だし、はい、まあ、2階に食堂、それと1階に、まあ、生鮮、生肉、鮮魚、外回りに寄せたんですけど、で、これがですね、基本的な、なるべくこの空いた売りの空間を残そうというもので、昔の長屋方式みたいなのずらーっと並んでたんですよ。で、一定の通路も確保して、はい、ある意味で仮設市場を利用してたお客さんは、あ、旧市場とあんまりその変わらないねって、なんか残そうっていうのは、逆に生活感が、清潔だよと、明るいよっていう話はありましたね。
密度濃い感じはしますね。
そうですよね、はい。はい、その点は、良かったですよね。
そうか。私はね、昔の、山形屋とか、白魔宝石とか、あそこから入れるっていう新たなルートを見つけた気がして、そうか、ここから市場入れるんだというところは
そうなんですよね。だから、この一番近道が、まあ、おっしゃった通りに、今のジャルシチ、今の白魔宝石とか、あたりから入ってですね、で、一番近いということなんですけど、なかなかまた、知られてないということですね。
そうですね。で、
ただ僕は実はまあ、この間ちょっと結構バスを使ってた方もんだから、もう首里から市街線乗ったら、もう松尾のところで降りたら、すぐもう、これすぐ、もうすぐ近いんですよ。
近い。
で、あ、これ案外近いなと思って、だから今もですね、間違ってバス乗ると、市街線バス乗って、孤立ぶり降りて、まあ仮設市場通って、まだその癖はあるんですけども、だから、ただ、この国際通りとその仮設市場近いと思うんですけど、やはり登らない、ちょっと登らないといけないんですよね。
そうですね。
で、下り。坂がありますね、だから、あ、この登りと下りの差っていうのは違う。もしこれが下りだったら、ね、結構お客さんがわーっと来たんだけど、やはり登ってから、たどり着くってもんだから、ああ、この差があるのかなと思っていてですね。まあ、そういうのがあって、まあ、この動線には、かなりちょっと苦しんだというのが事情ですね。なるほどね。
実際のところ、集客と売り上げって、どれぐらい下がったのか上がったのかっていうのって。
いや、もう多分半分は下がっているんですよね。そんなに。はい、あるし。で、あるいはその、まあ、このに、実はこれよくわかるのはですね、水道なんですよ。
水道。
今、水道の、水の量。で、この貯水タンク含めてなんですけど、やはり、うちの場合はちゃんと設備電気屋さんがあって、1ヶ月必ず検診するもんだから、その水道のその量によってだいぶ違うんですよ。やはりその水道の使用の量が全然違う。
ああ。
旧市場と、大きい道場。だからこの水道の量と、あとゴミの量。もうそれ見れば、もうすぐ分かりますよね。かなり収穫は下がってると。 いうことは見えますよね。
まあ、ただ那覇市側も仮説だから、うん、まあ、評価としてね、うん、急に下がったからどうだって話でも、
ね、
そういう議論ではなかったですからね。うんうんうん、なるほど、じゃあそこは相当苦労したってことなんだ、うんうん、
ただ、あの小学しびしびはですね、うん、結構あの、この今の仮設市場周辺の、うんうん、道路がですよ、本当はあの、うんうん、あのまあ、歩行者専用道路と、車道にちょうどその分かれてるんですけど、うん、正月の時は車道をですね、うん、歩行者が埋め尽くほどの人の流れはあったんですよ、うん、その点は。だからあの時、うん、あ、これはもうやり方によってはちゃんといけるなーってのは、あの実感はあったんですよ。
うんうんうん、
ただやはりコロナですよね。
うん、そうですね。
もうこれがもうだいぶ、もうわっときましたね。
そうか。2019年夏だから。
半年、1年近くはまあ大丈夫だったけれども、うん、その翌年。まあ、
翌年コロナが来たという感じなんですね。うん、
ですから、ちょうど2020年かな。うん、2月頃かな。2月後半ぐらいに。
そうですね。
大型クルーズ船が、から、まあ、発症者が出たということで、実は、この時、前情報があったんですよ。
うん、
僕の方にも。
うん、
もし、実はこういうクルーズ船に、新型コロナが発生したと。うんうんうん、で、かなりこの時、インバウンドが、国際通り、市場の方に、かなり流れてたという、うんうん、あとタクシー使ってたんじゃないか、ということで、で、もしくはってことで、ちょっと覚悟はしてたんですよ。
うんうん、
で、だからその手前点で、1月の31日、2020年1月31日までには、各出入り口には、まず消毒液は設置しようと、いうことで、一応設置して、なるべく先手先手打ったつもりなんですね。
なるほどね。結構初動早かったんですね。
早かったんですね。前情報があったんですね。
うんうんうん、
ただ、先ほど言った通りに、4月ぐらいかな、3月ぐらいに、やはり公設場の、関係者から、新型コロナが発生したということで、本当にこの市長が、当時の城間幹子市長が記者会見をしないといけないということと、そう、じゃあどうするのかということで、この閉める判断がですね、もう大変でしたね。実は当時ですね、この新型コロナに関する基準がですね、あまりでもないんですよ。
そうでしたね。
で、休業保障もない。で、制度設計も何もされてない。で、あとは那覇市の公設場条例自体が、そういうことを想定してないもんだから、市長の権限で休みなさいというの根拠がないんですよ。条例的に。
そうなんですね。
はい、管理運営上ってなるんですけど、この管理運営上自体が、それを想定してないもんだから、じゃあどうするのかになると、ちょうど4月ですね、公設市場組合側から、自主的に休業するという形を取れないかという話があったんですね。
なるほど。
で、市長は判断ができないと。那覇市側は判断できない。で、それで、まあ、どうするかということで、まあ、当時の組合の役員、那覇市の職員もですね、もう本当に4月だから、みんな人事通して初めてのことだから、で、どうしようかということで、あったんですけど、これはもう閉めないといけないんじゃないかということで、もう臨時休業ですね。もうその日5時に臨時休業を決めて、で、その、夕方頃に、那覇市長が記者会見したと、いうことで。
それが4月ので
、4月の、もう、4月の、下旬じゃない、もう中旬ぐらいかな、本当人事異動が終わってすぐだったら覚えてますので。
なるほど。
で、その時に、ただ、僕が感謝してるのは、いや、腹積もりはあったんですよ。多分来るだろうって。で、ちゃんとこの時に市場の事業者が、本当リスクはあると思うんだけど、ちゃんと報告をしてくれて、で、その報告がですね、速やかに報告しても、こちらも対応は早かったんですよ。ですが、その点も先手先手打って、まあ本当に市場を閉めるっていうのは、今まで事例がなくて、で、この市場を閉めるっていうのはあまりにもインパクト強くて、もう街全体が、本当に閉めるっていう流れに行くっていうことがあってですよ。で、まあ閉めてですね。で、あったんですけど、その閉めたんですけど、当時ですね、その前が豚コレラなんですね。豚コレラがあったんですよ。
そうですね。はい。
で、あって、もうそれで、その時の、もう、これ初めてのことだから、こう消毒しないといけないということで、那覇市の職員だったら、この消毒の、やり方が、もう全く豚コレラと同じで、もう完全、もう暴行ですね。もう周囲、 で、それやるか、それが、まあ、うん、社名でですね、取られてしまって、うん、ちょっと風評被害につながったとか、
うん、
あとは、誰がかかったのかと、教えてくるって問い合わせもあったし、うん、で、中には、市場事業者の、その、まあ、子供さんがね、まあ、そういう、まあ、そういうこともされたということで、うん、あとは、透析受けた人が、うん、もう、一枚、病院にこねてくれとか、うん、本当にある意味では、まあ、今では考えられないような、
そうですね、
ちょっと差別と言いますか、うんうん、それにも直面したということで、うん、だから、あの時はもう今でも、あの経験はもう二度としたくはないですよね。うんうんうんうん、あれはちょっと異常だったですね。
うんうん、そうか、過剰反応してましたもんね。そう、過剰反応してましたし。今考えるとね。
うん、だあの時も過剰だし、うん、して、ただあの時、まあ、本当に、まあ、どこまで遊べばいいのか、うん、ということだったんですけど、うん、で、たまたまですね、農林水産省の卸市場の、うん、公設卸市場のがガイドラインがあったんですよ、うん、この新型コロナの、うん。で、これがあったもんだから、じゃこれに類似して、やろうということで、うん、それで今、なんとか、もう、すぐ、今、まあ、全面閉鎖じゃなくて、うん、まあ、この店舗あれば、この店舗だけの枠内でいいですよと、うん、あとは営業していいですよというのがあってですね、うん、まあ、その点は一応ガイドラインが一応あってですね、それから、まあ、なんとかやったんですけども、ただ、やはりこの新型コロナのこの緊急事態宣言がもうまさかここまでもう乱発になると思うので、うん、もう休んだり休まなかったり、
なるほど、
それが続いて結局もう当初はもう市場開けても10事業者しか開けてない時期もありましたね。
うん、
あとは人が誰も歩かない、
うん、分かんないですもんね、うん、今日空いてるのかとかまで、うん、
人が、ね、歩いてないし、うん、で町全体がやはり過剰になってしまったんですね、うん、でなんで市場これ開けるのかと、うん、早すぎるんじゃないかと話したりとか、うん、まあ、そういう もう時期で、やって、本当この仮設市場この3年9ヶ月の間、うん、もう 2年近くはみんな新型コロナの対策対応と、
うん、
も
う
それに追われたような形で本当に手探りの状態で、
うん、
もう何が正しいのか、うん、何が悪いのか、もうガイドラインもする法律ってももう何も役に立たないし、うんうん、本当に手探りでしたね、うん、
そうか、ずっとじゃあ初めてのことに悩まされて、
うん、そうですね、
対応してきたっていうことだったんですね、うん、そうですね、うん、
で、かなりこの事業継続がかなり厳しいんじゃないかなと思っていて、うん、だからもう、まあ、この事業継続をどのように図っていけばいいのかということも、うん、まあ、それも、まあ、こちらもいろいろ対応したんですけども、うんうん、だから、この仮設市場っていうのはもう、まあ、自分としてはですよ、もう仮設市場が、新型コロナなんかなかった場合はですね、うんうん、一定のこういう段取りすれば、お客さん呼べるだろうということはシナリオを組んでたんですけども、うんうんうん、やはりこの新型コロナという、本当に、まあ、あるいは災害ですね、
うんうん、
に直面して、もうこれはもう、もう、どのように市場事業者含め町全体が、事業が継続できるような、
うん、
方向性を本当に優先的に考えないと、
うん、
本当にこれ新しい市場オープンしたときに本当に周りがどういう状態になるのか、かなり休業廃業に追い込まれるんじゃないかなと、そこまでの危機感があって、だから本当にこの国際通り平和通り市場が人が歩かない、本当に今まで市場本通りっていうのはもう人がごった返したところなのに、国際通りが見えるんですよね、もうこれをもう初めてですね、こういう光景は、だからもうこれほど恐ろしいものはなかったですよね。
本当当時は本当に昼間でもちょっとゴーストタウンっぽくなってた時期ってありましたもんね。
あったし、だからある高瀬千葉のおばあたが言ったんですけどね、組合長っていうの、私はね沖縄戦も経験したけど、
うん、
これは大変な戦になるよと、
うん、
なぜなのって言った、私のこれね、アメリカ、米軍とアメリカと敵が見えてたと。
うん、
これ敵が見えないよと、
うんうんうん。
これは大変な戦になるよと。いうぐらいに。だからもう、今こういう沖縄戦を経験した、オバーターたちがそこまで行ったぐらい、だから本当にもう、経験したことがないような、もう未曽有の災害って言ってくれぐらいだったんですよね。
なので、まあ、引っ越して、その動線とか、うん、認知の問題の直後にコロナがやってくるという、こういう仮設暮らしがあったってことなんですね。前の、市場から仮設に移転できた人って何割ぐらいでしたっけ？
ですね、9割近くは移転はしてるんですよ。で、はい、その中に一部はですね、
うん、
まあ、この移転期間は休業すると。休業して、で、新しい市場になって戻ると。
はい。
いうのがあった。まあ、ほとんども、まあ、80近く、まあ、旧市場の時はマックス。
うん、
平常するとき110店舗近くかな、100店舗近くってんで、そのうち80何店舗はもう仮設地に行って。
なるほど。
で、その残りはもう休業ということで、
うんうん
う
ん、
で、まあそういう、まあ85店舗近くはですね、一緒映ってるんですよ。
うんうん。うん、そっかそっか。で、こっから新店舗に向けてっていう話になるわけですね。うんうんうん、新店舗に向けてはね、次の時間話そうと思いますが、うん、はい、中村さん、ちょっと僕らもあれですね、阿国さん呼んでない間こんなことが起こってたんだ
って、うーん、ええ、私も町側にはちょこちょこ足を運びながら、やっぱり厳しい状況っていうのは、はい、うんうん、横で見てはいたんですけど、うん、まあ、実際お話を聞きながら那覇市ができること何なのかっていうので、
うん、
そのこれまで建て替えに向けたいろんな議論っていうのが、うん、まあ、行政と市民とであったんですけど、うん、まあ、事業者とも、
うん、
それが、まあ、公設市場の工事が決まってから工事が進む中ではなかなかコミュニケーションの機会が減っていく中で、うんうんうん、まあ、事業者の声をどうやって行政が反映させていくのかみたいなところでの課題はずっとあったのかなっていうのはコロナ禍見てましたね。
なるほど。じゃあ阿国さん、コロナ禍が原因でちょっと辞めてしまった方っていうのはいらっしゃったんですか？
あのですね、コロナ禍の原因で辞めた方っていったのってのはないんですよ。
あ、そうなんですね。
ただ休業はありましたね。休業はあって、で、特に魚屋さんとか、
うんうん、
2階食堂さんとか含めて、うん、やはり休業、多かったですね。出たりとして。ただ、先ほど肉屋さんとか、結構地元のメインの人は、やはりまあ、売り上げはないんですけど、やはりお店を開いていたと。で、ただですね、この点僕たちも、感じたのは、その、人を動くなと。もう国の政策ですよね。
はい。
で、特に高齢者の方が足が本当にストップしましたね。
そうですね。
で、その一番、これで一番僕と感じたのが、この正月、旧正、シーミ、沖縄のその行事という一つの期間がみんなストップですね。
いや、うちの実家も辞めてますもん、その間ね。
だから結局、正月に料理使う食材を買いに来るって全然ない。
確かに。
だからこれがですよ、2年間こう続いたっていうのはですよ、これ、本当沖縄の行事、食、食べる文化がなくなってしまうんじゃないかな、ということがあって。
ちょうどこう、琉球料理を盛り上げていかなきゃって言ってた時期だったんですけどね。
だから、本当高齢者のお客さんも足が止まったし、で、沖縄のほど行事自体があるし、結構人が集まるな。だから、そういうのがあったもんだから、本当に今の人っていうのその動きっていうのが本当にこれほど、本当に人が止まったって恐ろしさっていうのはあれほど感じたことはないですね。僕たちにはもう何もできないからね。人があってこその商売なんだけども来るなっていうからね。これには本当にちょっと参りましたよね。
そうか。結構。これだけでもボリュームのある話でした ね、 ね、はい、ありがとうございます。阿国さん、じゃあ次回は新しい市場の話したいなと思ってます、はいはい、それではありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。